さて、それではですね、本日もユネスコ作文賞のお時間です。ユネスコ作文賞とは、どういう作文なのかということをまず簡単にご紹介したいと思います。舞鶴ユネスコ協会が主催する第23回地球社会に生きる小中学生作文の入賞作品をですね、このラジオの時間を使ってですね、紹介していくというそういうコーナーになっております。で、今回のですね、第23回となるこのユネスコ作文のテーマが地球社会に生きるというテーマとなっておりまして、このテーマのもとでですね、家族や友人など身近な人たちとの関わりから社会の一員としての生き方について考えたことや、また自然を守ることの大切さについて考えたことなどを綴った作文を募集されたということです。全体はですね、舞鶴市の8小学校7中学校から合計296点の作文が寄せられた中で、本日ご紹介させていただくのはですね、その中の優秀賞に選ばれた9人の中の一人でいらっしゃいます。今日はですね、中学生の部ということで、私の番組の中ではですね、これまで、お二人の、ね、小学生の部の作文の方を紹介させていただいたんですけれども、本日は中学生の部から優秀賞に選ばれた、ゲストの方にお越しいただいております。それでは、ゲストの方ご紹介したいと思います。自己紹介よろしくお願いします。
笠中学校出身、竹本美優です。お願いします。
竹本さん、よろしくお願いします。竹本さんは今、中学生で学年は何年生ですか？
中学3年生です。
3年生もう卒業
しました。
難易度されたというところ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
最後にね、この卒業のタイミングでこういう作文を読み上げるという機会がやってきたということで、はい、最後の、ね、中学生としての、締めくくりとして、今日の作文を読み上げていただけたらと思います。早速なんですけれども、今回 の竹本さんの、作文のテーマを お聞かせいただいてもよろしいですか？
と、私の作文のテーマはと、自分たちができることを探してという SDGs をテーマにしました。
はい、ありがとうございます。 SDGs、 最近、ね、よく耳にする言葉かなと思うんですけれども、竹本さん、このテーマを選ばれた理由というのは何かございますか？
中3のこの夏休みに、はい、その SDGs を話す機会があって、その話を聞いて、すごいその舞鶴のこととかいろんなことを学んだので、もっと SDGs についてみんなに知ってほしいなと思ったので、この作文をテーマにしました。
ありがとうございます。その SDGs についてこう話を聞かれた機会っていうのは学校の中であったことなんですか？
はい、学校の中でありました。
そうなんですね。特に何かこう SDGs って言ってもですね、いろんなこうテーマが、例えば環境のことであったり、貧困問題だったり、いろんなテーマがあると思うんですけれども、特になんか竹本さんが今興味を持っておられるのはどういった分野ですかね？
その飢餓とかそういうことに興味を持ってます。
はい、ありがとうございます。それではですね、その SDGs をテーマに自分にできることを探してというような内容で今日は作文を用意していただいておりますので、もうそろそろ作文の朗読の準備はよろしいでしょうか？
はい、
はい、それでは竹本さん、朗読をお願いします。
自分たちができることを探して。私は夏休み中に SDGs についての話を聞く機会を得た。SDGs という言葉は知っていたが、どういう意味なのかはよく知らなかった。 SDGs という持続可能な開発、 SDGs とは持続可能な開発目標ということだが、私たちが今住んでいる安心で安全なこの地球を未来につないでいくという意味だと理解した。 SDGs には2030年までに達成すべき17の目標や、 SDGs の達成に貢献する未来都市 SDGs モデル事業がある。私が住んでいる舞鶴は SDGs 未来都市になっていると知った。 IT を活用した心が通う便利で心豊かな田舎暮らしができる町という意味で未来都市に制定されたそうだ。そんな町に住む人間として、言葉を知っているだけではなく、自分から SDGs について積極的に考え行動して周りに広めていこうと思った。 IT の活用を目指す場は経済、社会、環境となる。社会においては共生、 経済においてはキャッシュレスで IT の活用ができ、環境への負荷も減る。そしてこれらの活用で若者チャレンジの実現が目指せるそうだ。今の日本はキャッシュレス化が進みつつある。そう思うと2030年までのゴールに向けて近づいていると感じた。 SDGs はこのようなスケールの大きなことだけではなく、実は私たちの身近にある。私は食品ロスについて興味を持った。今の私たちはお腹いっぱいだから嫌いと言って食べ物を残す人があると思う。そういった考えを持つ人がいるから中学校などでの食べ残しの量が増えていると感じる。また家庭においては食べたいから買ったのに期限が切れて捨ててしまうこともある。たくさんの場面で食品ロスが見られる。食品ロスは17の目標の一つである作る責任、使う責任の項目にあり、飢餓ゼロと環境にもつながることだ。私たちがたくさんの食品を廃棄する一方で、他の国では満足にご飯を食べられない人もいる。廃棄される食品を減らすことが飢餓に陥っている人たちの食料を回すことにもつながっていくのだ。また食品廃棄の際には CO2 を排出し、地球温暖化を進めている。その CO2 が減ることになる。自分のことだけでなく視野を広げ、世界中の人々のことを考え、支え合っていかなければならない。小さなことでいい。例えばスーパーに行ったときは、賞味期限の長いものを取るために後ろから商品を取るのではなく、前から取るといった少しの意識や行動を変えていくだけで食品ロスの削減に協力することができるのだ。一人くらいの行動では変わらないだろうという考えは間違いだ。一人一人が協力することで国を動かし、国々が協力することで SDGs の目標は達成されていくのだ。自分たちができることを探し実行していこう。
はい、ありがとうございます。竹本美優さんのですね、素晴らしい朗読いただきました。ありがとうございます。いや、今の作文を聞いていてですね、なんか本当にこうしっかりした考えがおありで、SDGs についてもですね、すごく勉強されて、この作文を書いていただいたんだなというのが伝わってきました。今回 その最後の部分でね、食品ロスの部分に関心がおありだということで、具体的な、ね、対策というか行動のところも考えていただいて、素晴らしいなと思ったんですけれども、なんか普段その、ね、買いすぎてしまってとか、気づいたらなんか冷蔵庫の中で賞味期限が切れてるとかっていうことって、どうしてもね、なかなかゼロにするとか難しいかなと思うんですけども、なんか竹本さんの中でこういうことから取り組んでいきたいなっていうこと、他にも何かございますかね。
スーパーとかに行ったら、はい、自分が欲しいものってたくさんあると思うんですけど、
は
い、
そうですね、
今それが自分に本当に必要なその食べ物なんかとか、はい、買う前にしっかり考える必要があるなと思います。
そうですね、一度ね立ち止まって考えて、購入していただくということも SDGs につながっていくかなと思います。そうしましたら、ここで一旦 CM を挟みますので、はい、この CM の後も竹本さんの話を少しお伺いしていきたいと思います。というわけで、本日はユネスコ作文賞の優秀賞に、選ばれました竹本美優さんに、作文を、朗読していただきました。竹本さん、本日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
何か中学校を卒業されて、これからね高校生になるということなんですけれども、SDGs だとか、そういったことも含めてですね、なんか高校生になってからこう挑戦したいことですとか、なんか目標とか、こんな風になりたいなっていうのがあったらお聞かせいただけますか。
高校生になったら勉強とか、その社会に、この今の社会についてもたくさん学ぶと思うので、しっかり自分の考えを持って、たくさんのことに挑戦していきたいです。
ありがとうございます。それでは、本日の、ゲスト竹本さんから最後にリクエスト曲をいただいておりますので、そちらの曲をおかけしてお別れしたいと思います。じゃあリクエスト曲の方、ちょっとタイトルをお願いしてもよろしいですか。
トレジャーでゴーイングクレイジーです。